ショッカー大野の秘密基地へようこそ。この時期にさ、はい、言うのもなんなんだけどさ、
はい、
寒いね。
寒いっす
ね。なんだい、やっぱり寒いよ。
寒いで、まあ、1月の終わり一番寒くないですか。でも
あやっぱね、
冷え込むのが。
なんだよあの雪は。
びっくりしました。
驚いたね。あんなに降ったのは本当何年ぶりだろう。
そうですね、
すごいぶりでしょ。
はい、
今のところ俺越してきて18年経ったけどね、はい、あそこまで降ったのは多分記憶にないから。
うん、
すごかったね。
私も神奈川県に来てこんなに降ったの初めてです。
だよね。
神奈川県全域に大雪警報出ました、
うん。そうそうそう、東京より神奈川の方がすごかったよね。
そうなんですよ、はい、
ね、なんかあらここ雪国みたいな。
大丈夫かってなりました
ね。まあ、随分あの転倒された方もいたみたいで ね、
そうですね。
東京というか、まあ、都会というか、うん、関東は弱いね雪に
慣れてないんで ね、
ね、
ちょっと浮かれちゃったりとかしてまた転んじゃったりして
あるある
そうなんですよ。
やっぱね雪はね、なんだかんだ言ってね降ると嬉しい。
そうですね、
いまだに
そう、
まあ、なんか子供に戻りますけれども、まあ、子供に戻るといえば、
はい、
ね、もう今日はね子供のアイドルですよ。
お、
もうお子ちゃまのアイドル、特に神奈川県。
そうですよ、
そうですよ。まさに神奈川県を中心に、
はい、
もう関東どの辺まで撮ってるか分かんないけど、
ですけど、
まあ、それとして、
はい、
でもなんといってもね、まあ、我々のね、仲間でございまして、本当にうんうん、ナイスガイでございます、
うん。
もう早速お呼びしたいと思います、はい、高橋秀幸さんです。
はい、どうもこんにちは、高橋秀幸です。よろしくお願いします。
爽やか、
いささかちょっと今日は爽やかめでいこうかなと。
もう噛んじゃいましたね。
爽やかめでいこうかなと今日は。
あ、そう、はい、目もくっきり二重な感じ。
ありがとうございます。
はい、アイプチ？
いやもう
ゲストに
向かっていきなり。
なんか今日、ね、新丸子の駅で会ったらね、なんかくっきりと二重でね。
もう今日は爽やかぐっすり寝てきたんでっていう感じですね。もう今日はこれに備えても
備えて
もう調整してきました。
あ、素晴らしいね。
当たり前じゃないですか。もうショッカーさんに呼んでいただいたら。も
う
体調万全ですよ。
今日は何も出ないよ。
え、
何も出ない。
出ない。
出ない。出ない。そんな気張んなくてもいいけど。
いやいやいや、
でも本当ね、そんな憎めない、
うん、
本当、
うん、
憎めない可愛いやつですよ。
ありがとうございます。
ということで、今日はね、もう高パス。
はい。
もう
高パスっていうのは。
もう親しみを込めて我々高パスと呼んでるんですけども。
はい。
なぜ。
なぜ。なぜですか。
なぜなんで高パスくんとか呼んでるけど。
そうです、僕最初に行ったのは、うんうん、僕山形出身なんですよ。
あ、山形だよね。
で
山形大学
で
山形
だね。まあ、鉛でね、
うん、
高橋を鉛と高橋
で
それをなんかちょっと言ってるうちに高パスみたいな感じになって、
なるほど、
で高パスみたいな感じでこうちょっとね、こういい、こう呼びやすいかなと思って、
まあ、ニックネームな感じでね、
可愛らしい感じですよね、
うん、高パスみたいなね。
そうですね、軽くていいでしょ、パスパスっとしてて。
わわわわ、犬じゃねえ、犬じゃねえ。そんな、
はい、
そんなこうね、ワンちゃんのようなアイドルのようなマスコットのような、
うん、
みんなの人気者、高橋デイキさんをお迎えして、
はい、ありがとうございます。
お届けしたいと思います。
ありがとうございます。
よろしくお願いします。
よろしくお願いします。
今ちらっと出ました、出身は山形県。
そうです。山形県、山形市ですね。
お市内ですか。
お市内です。
何度か行きましたよ山形は。
本当ですか。
うん、全国やっぱアニメイベントみたいなのをね、90年代頃はよくやっておりましてですね。山形も何回か行ってね、アニメショップがあってさ、
アニメショップ、
アニメショップの名前がね、アニメ V っていうんだよね。
へ
え、アニメ V、
アニメイトじゃないんですよ。アニメ V というで、ちょうど我々が学研のイベントで行ったから、
はい、
あ、まあ今もアニメディアっていうのはねありますけれども、
ね、
もう一個そういう当時ね OAV ね、オリジナルアニメビデオが、
はい、
やっぱりすごく全盛だった時代で、それ専門の雑誌でね、アニメ V っていう雑誌があったんですよ。だからそのアニメ V の人たちと一緒にアニメ V のお店に行くみたいなさ、偶然なんだけど。
あ、それが山形にあった。
うん、だから山形行くとなんか必ずそこへね、ちょっと寄ってみようかって、別にお店の人に挨拶するとかじゃなくて、
なね、
ただ普通にブラッと、ゲストの方とね、普通にこう言って、へえ、アニメショップだね、
山形市民でも知らないそんなところがあるとは。
あったんだ。いや今知らないよ、
ちょっと
もう十何年前の話だけど、
ちょっと地元の友達に聞いてみます。ちょっとアニメ V、
割と駅から近くにある。
あ、そうですか。
でもいいとこです、山形。美味しいしね。
そうですね、
美
味
しい、
山形美味しいしね。
山形美味しいでしょ、
桜も。山形は本当にね、もう山の幸から海の幸からね、本当、いろ、イベントでいろんなとこ行かせてもらうじゃないですか。北海道とかいろんなとこ行って美味しいなと思うんですけど、やっぱ山形が一番美味しいと思います、僕。で、山形でイベントがあったりして、はい、こう、そのプロジェクト とあるというね、はいはいはい、グループの仲間とかとも一緒にやったことがあるんですけど、うん、山形飯うまいねってみんな言ってくれるんですよ。米沢牛とか
米沢牛
うまいでしょ。で醤油とかもね普通の醤油じゃないんですよ、ちょっと甘いようなね、はい、その甘い醤油を使った芋煮とか、
うん、芋煮会ってよくね言いますよね。芋煮会ってありますけど、
芋煮会とかあとは、あの玉こんにゃくとかですね。あと今ねこの前一昨日かすごい大雪降ったけども、
はいはいはい、
山形も雪多いんでね。
山形さこんなだから我々がさっきの話じゃないですけど、うん、東京がすごいねなんて言ってたら本当山形の人に笑われるね。
そうですよね。
もうちゃんちゃらおかしいでしょ。
ちゃんちゃらおかしい。こんなもんはねもう雨ぐらいのもんですよ。この前の小雨ぐらいのもんですよ。
だよね。
ええ、
どのぐらい降るもんですか。
いやもうね、うん、これぐらいの道路もうニュースかでワイワイ言ってたじゃないですか、普通に自転車乗って高校行きますから。
あれで自転車乗っちゃうんですか。
乗りますね。
これはあの東京に降ったぐらいだったら、
もう普通に
チャリコース、
チャリコースでも
滑ってる場合じゃないよっていう。
全然滑りません。
滑らないんだ。
滑りませんね。なぜか
滑らないんだ。
もう
なんで高パーさんこんなに滑るんだけどな。
あ
れ。
すごいですね。
いや
びっくりした。
雪では滑らない。
ドキッとした。
雪では滑らない。
雪では滑らない。
すごいな。
ステージでは滑るけど雪では滑らない。ステージではもうゲレンデですから僕のもうステージは直角行から
言い切っちゃったよ。もう何だってね、高橋君と初めて会って一緒に何かイベントの時にね、ちょうどねゴーオンジャーでね、
ゴーオンジャー4年前ですか、5年前、はい、
全体ゴーオンジャーの歌を歌って、
はい、
でもうすごいねステージングがねやっぱり一生懸命なんだよね。
一生懸命ですよ、
ね、みんな乗ってるかみたいな感じ、会いたかったねみたいな。
もう1年目ですからもう
ね、すごかったよね。で歌の途中でね、
はい、
何を言い出すかと思った。
何ましたか。
感想の途中でだよ、はい、これでも暗い
でも暗い。何やりましたかこれ。
あのね知ってたね、手袋、
手袋ありました、グローブ、
ね、先割れの、
はい、
先割れの
指のね、
指が
開いた、開いた
指の先割れのやつを、はい、それをこれでも暗いっつって
言いましたか。
必殺技のように、
なるほど、
客席にパンパン
投げましたね。
かっこいい。
かっこいいんですか
ね歌い終わったらさ、すいませんそれ来週もまた使って帰ってくださいっていう。
ありましたね。
憎めない。本当にあいいなこの子はと。
ありました、懐かしいですね。
あれでもアイドルですよ、みんなハートわしづかみですよ。
いやーね本当に、知らないって怖いですよね。知らないって怖い。本当1年目なんて僕何も分かんなかったから、そのゴーオンジャーの年に、
はいはい、
もうこれでも暗いなんていうその暴言を吐いたりですよ。あとプレミア発表会って一番最初の戦隊のお昼 ね、お昼の時に初めて出てって、誰も知らないお前誰っていう時に、会いたかったぜって言って、もうキョトーンとさせたっていう、それも伝説としてね残ってるんですよ。
そうなんですか、
はい、
いいじゃん。でもこれはやっぱ継続が力でさ、
本当です
ね、やっぱ去年のステージなんかでもね、やっぱ高橋さんが出てくるじゃないですか、会いたかったぜって出てくるとこれはもうやっぱり4年間の実績がありますから、
そうです ね、
したら客席が俺もだよみたいな、俺も男かよ。
いやでも本当に、
ね、私もとかね、
いやもう女性も男性も嬉しいですね、もう熱いんだよ男性
の、本当みんなから、ね、愛されるキャラですよ本当、高橋さんはね。
ありがとうございます。ありがとうございます。
でじゃあその山形で生まれ育って、はい、
そうですね、
いくつぐらいまで、
は
い、
ですね、
うん、
高校卒業した後に、
はい、
まあ、仙台にちょっと行って、で大学にまあその次に行ったんですけど、大学から関東ですね。
あ、そうだったんだ。
もうまあほら音楽で、ね、その時デビューしたいとか思ってたから、
はい、もうやはり音楽関係の仕
事したい、音楽関係したい、高校の時バンドやってたりして、
なるほど。
でデビューするなら東京
だ、
東京に行く口実は何だ、大学だ、大学に入ると頑張った、で大学の、立正大学ってとこなんですけども、立正大学合格だ、東京進出って思ったら4年間熊谷だったんですよ。
そうだね、
あ立正大学熊谷キャンパスありますね。
熊谷でした。4年間もう周りね、あの林とね、あの犬しかいなかったです。
行ったことあります、熊谷キャンパス。あの友達が行ってたんで遊びに行って、あの女子寮に勝手に泊まったりとか
ありましたね。
あって、はい、
高橋君も勝手に泊まってた。
泊まってました。
女子寮に
女子やばい、犯罪犯罪。
もう時効だ、時効じゃねえ、
時効じゃない、まだ
スキャンダル、スキャンダル。
駅からすごい遠いですよね。
遠いですよ、バス乗ってね。
そこへ行くまでが遠いよ、まず
遠いです、
駅へ行くまで、
熊谷に行くまでが遠いよ、
本当に小旅行ですよ。
駅前に八木橋デパート、
懐かしい。なんだ、ショッカーさんどこでも知ってますね。
八木橋デパート、大体あのヒーローショーは大体ビッグショーをやるんですよ。
八木橋デパート行きましたよ。
行った
っていうか、そこでもう生活のあらゆるものを買ってました
よ。そうだよね、
はい、
熊谷八木橋
懐かしいです、
ね、もう老舗のデパートですよ。
そう
です、僕ら現役の頃からもちろんあって、老舗のデパートだから、おい熊谷に八木橋行くぞなんて言うと、もう普通のショーだと10人ぐらいで行くんですけども、あの八木橋デパートだと30人ぐらいで行って、2番組合同みたいな感じで やったりするみたいな、
大きいですもんね、
大きいね、ショーですね、メタルヒーローと戦隊と一緒にやるみたいな、
夢のようなコラボですね、
そうそうそうそうそうそう、なんかそんなんで行った覚えがありますよ。
そんな熊谷キャンパスライフでしたね。
キャンパス
はい。
じゃあそこへ行くまでの、はい、いわゆるじゃ あの音楽をやろうと思って高校時代バンドをやった。
そうですね。
それより前ちょっと前後しちゃいますけど、うん、子供の頃っていうのは、はい、やっぱその山形でどんな、はい、雪深い山形にいて、はい、どんな子供だったんですか。
もうねスーパー戦隊とか、うん、もう仮面ライダーとか、うん、そういうの大好きで、うん、もうもう。もう出たがりだったんですよ、とにかく、
はいはいはい、
その小学校の時でもこう、うん、なんか余興をやるぞって言ったら、うん、こう出し物とか劇とか考えたりして、うん、そこで自分らでこうなんかなんとかレンジャーみたいなやって、はいはいはい、劇とかやったりとか、うん、で自分らで歌作って歌ってみたりとか、うん、そういうことして遊んでましたね。
もうすでにそういう片鱗が
ありました。
あらすごいわ。
ありました、ありました。だから本当に今こうやってねそういう戦隊の歌を歌う仕事とかっていう時にはちょっとざわっとしましたよね。
すごいねそれは。あの時じゃあ子供が遊んでいた、
う
ん、あの幼き少年が、
ね
ね、なんとかレンジャーを夢見てた少年が今本物の、
う
ん、
そうそうそう
レンジャー歌ってるじゃないですか。
そうなんですよ。
すごいサクセスストーリーだねそれは、う
ん、面白いですよね。だからその時に、ね、あの小学校の時に僕にこうスーパー戦隊とかをこう洗脳した友達とかが、
はい、
今何パーセントかよこせとかねそういうふうに言うお前俺のおかげだろみたいな。
あの時教えなきゃ、
教えなきゃ、そうそうそうそうそう。
なるほどね。出てしてあのこうアイドルにデビューしたいんだってオーディションに行って付き添いで行った方が受かっちゃうみたいな、
みたいな感じ。
出てして最初に率先した方が受かっちゃう。
そうなんです
ね。
だから、ね、
たまたま付き合いで行った方が受かっちゃったって。
そうなんか。
あら。
ギャラよこせ的な
あるんだねそんなのがね。
はい、そんな感じで。
まあ冗談にしてもでも突っ込みやすいんでね、また
そう、
ね、話よこせよっていう、
そう、
そういうのもまたね、
そうですね、
もう言いやすいキャラなんだよ。
でね、いまだにこう実家帰るとねそういう話して、はい、お前あの時あんなことしてスーパー戦隊とかなんとか言ってたよね、うん、みたいな、はいはいはい、こうやって言って楽しんでますね。
へー、うん、すごいよね。本当オラが町のね、え山形が生んだ戦隊スターだよ。
いやいやとんでもないです。
大したもすごいっすなそれは。
ほだことない
でもじゃあさ、うん、そういうレンジャー好きだったじゃあテレビとかもいっぱい見てたわけじゃ
ない。見てました、テレビっ子でしたね、はい。
やっぱり戦隊もの、
戦隊ものライダーから、うん、まあウルトラからも。
そんなどの辺見てました。
僕はですね、うん、スーパー戦隊で言ったら、うん、サンバルカンぐらいからですかね。
お
サンバルカンからチェンジマンぐらいまで見てました、ね、
サンバルカン、ゴーグルファイブ、ダイナマン、バイオマン、チェンジマン、
はい、
あららら ら
全部戦隊ごっこしてましたね。
俺出てたわその辺は。
わお、まさにストライクゾーンです ね、
あららら、ゴーグルファイブ、ダイナマン、バイオマンは、はい、ほぼ出てましたから。
おお、
うん、
そうですね。
その頃の少年が今こんな立派になっちゃうんだ。
いやいやいやいやいや、
ギャバンが30年超えるんだからなそうだよね。
いやー本当お世話になりました、その説は。本当
に何もしてません。端っこの方とか転がったり落っこったりしてただけですから。
いや
私は何もしてませんよ。もうい
ろいろ勉強してましたよその時から。
全体も見て、じゃあそれこそメルヒーなんかも見てた、
もう時代的に、ね、ギャバンからも全部見てました。
そうだね、
もうジャスピオン、
ジャスピオング
ラムまで見てましたね。
だね、正月ね、はい、メタルヒーロースピリッツで、
ありましたね。
もうみんなであの佐々木さんさんとかクシーもみんなでね、うん、アコギでジャスピオンは歌いましたよ。
いいですね。
あなた、イサオスのジャスピオンってすごいね渋くてかっこよかったね。
重厚な感じの、
重厚な、まさに、ああよかったよかった、
好きですね。
そうか、その時代見てた人だね、
はい、
それこそ俺ね、ま、熊谷の八木橋デパートね、ジャスピオンで行ったんじゃねえかな。
お
確かにジャスピオン入ってた。だからジャスピオンとバイオマンかなんかで、だからもう出演者全員だからもう、はい、ステージに入ってて、
はい、
僕最初ねワルのボスをずっとやってて、最後の最後でジャスピオンが助けに入るみたいなこと、うん、二役だったんですよ。
お
最後早着替えで、
そうですよね、
出なきゃいけないんだけど、はい、いわゆるあれメタルヒーローって衣装がね、まあ、甲冑物って僕ら呼んでるんですけども、いろいろこうパーツをいろいろくっつけなきゃいけないんで、一人で着替えられないんだよね、うん、ってところがさ、着替え手伝ってくれる人が全部出払っちゃってて、
それどうするんですかその時。
だからとりあえずジャージと、またタイツした人が全部来たはいいんだけど、うん、そのいわゆる甲冑という鎧が ね、そのパチンパチンっていうのね、こうやってはめるんだけど、できないじゃん自分一
人で。できないですよ。
うわどうしよう、このまま出るわけいかないと思ったら、たまたまそこをねガードマンのおじさんが、ね、
ガードマンさんに
通ったんです。
まさか、
うん、でガードマン、すいませんっつって、ちょっとすいませんこれはめてもらえますか、もうほんとガードマンさんに助けてもらって、ジャスピオンで出られた。今 ちょっと今あの思い出した、熊谷八木橋デパートで思い出した。
ジャスピンを救ったガードマン。
ガードマン。八木橋デパート。
八木橋デパート、ガードマンは。
八木橋デパートで。
一番強いですね、ガードマン。
ガードマンは。カモンボーイ。
カモンボーイですよ。
カモンボーイで辛い時
は。居住特捜よりも強いガードマン。
強かったガードマンが、もうジャスピンを助けてくれた。そんな思い出の八木橋デパートだけ。
素晴らしい思い出ですね。
で、じゃあ高校で、はい、行ったりしたけど、高校でじゃあバンドとかそういう音楽活動して。
そうですね、はい。
あ、じゃあもうその頃に、なんか、じゃもう本当にじゃあ俺は音楽で、
そうですね。
じゃないけど。
そうですね、やっぱりこう、うん、ロックミュージシャンを目指してみたいな感じですよね。う
ん、なぜそこでロックだ、
ロックやっぱりもうそこでバンドやってて、
はいはいはい、
やっててこう
モテるし、
フロン、いやいやいや、
モテるし、
モテはしないですけど、
モテるし、
モテましたね、
そうだね、
モテました。いやでも本当高校の時に一番最初に自分の歌を意識したのが、うん、高校の時の、学園祭で、
学園祭で、
そこでアカペラで2人で、こう男と2人でペアでアカペラで歌って、そこで優勝したんですよ。
すごいね。
でそこで、ちょっと市内、まあ、山形市内なんてそんな狭いもんなんで、うん、そこで有名になっちゃって、で女子校とかいろんなとこで歌いに来てくれっつって、
わあすごい大人気じゃないですか。
そこで歌って、モテ期が来たんですね。初のモテ期が来ました。初というか最初で最後かもしれません。もうその時がもうピークですね。
もうキャー高橋くんみたいな。
いやもう本当あの時にはもう、もう10回のような感じでしたね。こう人をかき分けて、
ああもう波が
どんどんどんどん
10回というか、ビルの10階じゃなくてね、
ビルの10階、映画のモーゼの10階の方ですね。
さーっと道ができるんですね。
道ができた、人が客が引いたってことじゃないよね。
あ出た、また僕そういうダブルミーニングですね。そういうとこ、
そうじゃなくていい方だ
よ、いい方の
モテ期だから。
そうです、
モテたモテたモテただから、
モテた。その時はそうですね、それでまあ味しめてんでしょうね。いやいや、そこでまあそこで
それは10代乗っとかなきゃね。
そうですよ、まあ音楽やればモテるっていうね、
はいはいはい、
そうやってもうロックミュージシャンになりたいと思って、まあさっき話したね、大学に行こうと思って、で、まあ、熊谷にとか感じですかね。
じゃあキャンパスライフの方はどうだったんですか。
キャンパスライフの方は、あそうですね、もう熊谷もう本当何もないところだったんで、うん、もうひたすらバンド活動に、
やっぱりバンドは質問はしてたん
です
ね。
そうですね、
まあ、そこは大事ですよ。
そうですね、
そこはじゃあ一筋にやっぱり音楽関係、俺はこのまま行くぞと。
そうですね、で、うん、まあその軽音楽部みたいなところで4年間やったんですけども、まあそこでまあボーカリストっていうといろんなバンドに駆り出されるわけですよ、
はいはいはい、
まあ、ハードロックのバンドがあったり、ファンクのバンドがあったり、まあね、J-POP のバンドあたり、はいはいはい、でそういうところでいろんな歌い方とか歌を覚えたことが、まあ、今の、うん、まあ、仕事のね、もう基礎というか、そういう感じになってるような気がしますね。
歌手高橋秀幸の、ね、基礎が作られてた
と思いますね。
伊達康生で熊谷に行ったわけじゃないと。
そうですね、本当にその時の、今こういうふうにね、こうデビューさせてもらわなければ、その時熊谷で4年間何だったんだろうっていう感じですけども、本当4年間ね、熊谷で本当音楽にこう集中できてよかったと思いますね。
無駄なことってのはないですね。
ないと思いますね。
やっぱ一生懸命やってると何かこうそういう方に生かされていくんだよね。
本当そう思います、はい、
はで学校で卒業しました、
しました。
さあで普通なら就職ですわね。
しますね。
ね、この辺で、まあ、ほらここ、まあ、今日に至るまでの、
そうですね、そこ
はそこから結構いろいろあるじゃないですか。
ありますね。僕デビューが34だったんですけども、
はいはいはい、
ちょっとまだ時間がありますよね、
はい、
大学卒業
留年してたわけじゃないよね。
ものすごい留年の期間ですね。
多分マックス8年ぐらいだよね。
大学大好きですね。そんだけ出たらね。
好きなんじゃねえかって。そうじゃなくて、
いやそうじゃなくてですね、その後専門うん、大学4年行って、うん、まあ、就職活動ありますけども、
はいはい、
やっぱ音楽の道行きたいと思いまして、うん、で専門学校行きたいなと思ったんですよ。で勉強したいなもっとと思ったんですけども、まあ、そこで、行きたいけどもこう資金がなかったんですね、お金が。
そうだね、学生じゃな。
そうですね。で、まあ、そんな折も折り、
はい、
ちょうどですね、その1年ぐらい前に、うん、うちの、ちょっと前に離婚していたうちの親父がですね、うん、ちょっと他界したんですよ。死んじゃって、でその時 の、 遺産的なものが、そのタイミングでもらえる、うん、まあ、ちょっとですけどね、
分与、みたいな、
ね、もらえるということになって、でそのお金で専門学校に行けるようになったんですね。
すごいね、巡り合わせで。
そうなんですよね。
お父さん
でそれで専門学校行って、まあ、2年間そして勉強して、まあ、作曲とか、まあ、歌も継続して、うん、勉強して、
うん、
で、まあ、その専門学校の後、うん、もう、まあ、
それはもう東京だよね。
東京です、はい、
で、うん、 逆にでもその時に、うん、あのそうやってお父さんもね、はい、だからあの秀幸あの帰ってこいとかそういうような山形に戻ってこいよみたいなのはなかったんですか。
なかったんですね。
いらないよお前なんか。
いや
そんなことはな
かった。もう本当にこう、うん、自由にさせてもらったという感じ。
それは良かったね、まあ、そういう意味ではまあちょっとタイミング、ね、お父さんのことはあったけど、
そうですね、
でまあね結果としてね、
うん、そうですね、はい、でまあ専門学校終わったけど、うん、まあそんな簡単にね、うん、目が出るわけでもなく、うん、まあ、ずっとあの、まあ、よくあるねデモテープを作ってレコード会社に送りの生活を
あるんだね。
ありますあります。
やっぱり、う
ん、あのフリーターしながら、
はいはいはいはい、
してて、うん、28ぐらいになったのかな、
うん、
28になって、はいはい、でそこでちょっともうそろそろ、うん、ちょっとあれかな難しいかなと思い始めてて、でそこで今、うん、僕会社員なんですけども、ね、サラリーマン
歌うサラリーマンだもんね。
あ、そうなんですか。歌のお兄さんサラリーマンなんですか。
歌のお兄さんと、うん、まあ、平日はサラリーマンをやってるんですね。
へえ、
はい、
歌うお兄さんサラリーマンだったのです、
ね、だったのです
それすごいです、うん、
その会社に28の時に、はい、まあ、その大学の先輩に誘われて、
はい、
入社することになって、
はい、
その時には表舞台の仕事はまあ諦めたんですね、
はい、
でそのまあ、着メロ作ったり着歌作ったり、
やっぱり音楽関係なのね、
まあ、音楽を作るサラリーマンなんですけどもね、まあ、そこで、
うん、
まあ、一旦はもう諦めて、うん、もう普通の仕事をして、
うん、
っていう感じで34まで過ぎたわけですね、
はいはいはい、でもその会社員のサラリーマンで、はい、戦隊の歌を主題歌をいきなり歌うって、ね、なんか、うん、宝くじに当たったぐらいのなんかすごい感じがするじゃないですか、
ね、そう歌えないよ。
そうですよね。
すいません僕歌いたいんですけど
って言って
やつが多分5万といると思いますけど、
歌手の方でも歌いたくても歌えない方たくさんいるじゃないですか。
主題歌ですから戦隊シリーズ
の。そうですね。でそれが本当ラッキーだったのは、うん、その僕の入った会社で、うん、いろんな楽曲のコンペに出していたんですね、
はいはい、
うちの、 その上長が作った、うん、上司が作った曲、
うん、
でこういろんな J-POP とかいろんな、ね、うん、コンペ出してたんだけど、その中にスーパー戦隊のコンペにも出してたんですよ、
う
ん、でそこで僕も J-POP の、仮歌、
あ仮歌ね、
とか、はい、その仮歌をいろんな仮歌を歌ってたんですね、うん、
これやっぱり学生の時にやっぱいろんなところ
に行って、そうです、そこでつながるんですよ。
あら、
それでスーパー戦隊をそのゴーンジャーから遡ること4年間ぐらいかな、
うんうん、
マジレンジャーぐらいから、
おいおいおいおい、
そのスーパー戦隊の仮歌を歌ってたんですよ。
ほう。
でそのうちから出していた曲は採用はされてなかったんですけども、
うん、
ずっと毎年歌ってるから声だけは覚えててもらってて、
うん、あ、そうだね、あこの子この間も歌ってたね。
そうですね。それでゴーンジャーの年になって、
うん、
まあ、曲楽曲はあの岩崎くんの演じ戦隊ゴーンジャーという曲になったんですけども、
うん、
で歌は誰にしようかっていう時に、
うん、
選択肢にあったんでしょうね、その時のディレクターが、あこの仮歌のここでいいんじゃないのみたいな感じで、
はいはいはい、
でそれでデビューするに至ったっていう感じなんですね。
シンデレラボーイだね。
シンデレラボーイとかシンデレラさんみたいな。
シンデレラさん。
シンデレラ。
あ、まあ、ボーイってこと
でもいいけど、まあ、マンというか。
シンデレラマン。
親父じゃねえか。
シンデレラ親父。
シンデレラお兄ちゃん。
シンデレラお兄ちゃんみたいな感じですかね。
シンデレラガイ。
ガイ。
シンデレラガイ。
なんかすげえ負けじゃないですか。シンデレラ。
シンデレラガイ。
シンデレラガイですね。ガイですね。そんな感じでデビューすることになりました。
ちょっと異色ですね、そういう意味ではね。
ですかね。
なかなかね。
仮歌だからっていうのはないですよね。はい。
そのだからまさにだから歌手になるべくのそのサクセスストーリーを。
なんかね、不思議な。
こういう形でってしたら珍しいよね。
でもやっぱりそういう話を、まあ、うん、今私が聞いて思ったことですけど、うん、その34でデビューができたっていうのは、
うん、
他の人がすごく元気になる。私もすごくそう思いますし、
うんうん、
なんか。
もうダメだなって
思っちゃってる、ね、もう20代後半の人っていっぱいいるじゃないですか。
俺なんかもうさとかね、
そうだけど
アイドルとかじゃないしさ、もう違うよねとかね、諦めちゃいけないってことだね。
そうですね。僕も
それを聞くとすごく勇気が出るというか、
うんうん、あそう思っていただけると、
去年の暮れかなんかにね、はい、ちょうどあなたにインタビューしたんで新聞記事を読みましたよ。
はい、
うん、したらやっぱりね、いやこれ元気が出るなと思ってね、ああいう風に形で取り上げられてね、
そうですね、
高橋秀幸さんのこの一瞬とか、なんかそういうような ね、はい、この時変わったみたいなね、なんかそういうような新聞記事だったんですよね、
ありがたいですね、うん、それで元気をね、みんな元気になってくれて本当に嬉しいですね、
う
ん、
あれは元気になるなと思って、
そうですか、
うん、だからこれから本当にまさにそれからどうなっていくかっていう時に、うん、でも立て続けにね、今度ご聖者のエンディング
があって、はい、
そしてもう皆さんもう今さら説明のあれもないですけど も、うん、もうゴーカイジャーでは、
ゴーカイジャーのエンディング、ね、あとゴーバスターズ、
ね、で今のゴーバスターズで来てつながっていくと、うん、さらもう結局ご聖者、ゴーカイジャー、ゴーバスターズほぼ続いてさ、
そうですね、
ゴーオンジャーから始まりね、はい、もうほぼなんかこう毎年のように、で、まあ、あのちょうどプロジェクト .R という、はい、まあ、グループにも入られてるから、
ね、
ほぼだから全作品にこれから関わっていく感じで今までね、
そうですね、ありがたい、
ゴーオンジャー以降はほぼ全部の作品で必ずどっかで声を聞いてるっていう、
そうですね、もうゴーオンジャーの時からプロジェクト .R っていうのが始まったっていうのがあって、
そうか、
本当ラッキーだな、
このタイミングも良かったです ね、普通はやっぱどうしてもそれ終わったら、じゃあ次の人はまた別の人が歌うからってなると、ね、なかなか ね、参加できなかったりとなるけど、あ、そうか、それでエンディング一緒にみんなで歌ったり、
はい、
あれでなんだってね、今まさに放送、まあ、これはねあれですか、うん、ゴーバスターズ、
ゴーバスターズ、
バスターズ、もう初めてでしょ、なんか主題歌がね変わるっ
ていう、そうですよ、ね、もう私すごいびっくりしました
ね、ね、うん、バスターズレディーゴやっと覚えたと思ったらね、あれ変わっちゃったけどみたいな、
本当ですよね、
でもちゃんとどっちも高橋君がやってるとね、あ、バーッいいないいなと思いながら、
うん、嬉しいですね、
すごくまた通るね、素敵なね、いい声だからね、
ありがとうございます、
このぐらい言っておけばいいか、
いやもうちょっと。
でもね、ゴーンジャーの時にちょうどまさにね、ライブで一緒に知り合って、
はい、
スーパー戦隊スピリッツとかね、はい、そういうライブでご一緒して、で本当にこういう感じの飾らない素敵な人なん で、なんか日記とかね、ブログとかにも、今日はショッカーさんがどのように突っ込んでくれるでしょうかみたいなね、
い
なんかこう書いてくれるとね、じゃあなんか期待以上に突っ込まなきゃいけないんじゃない
か、いやいやいや、
毎回プレッシャーです、
いやいやいや、もう毎回鋭いの、ありがとうございます鋭い
すいません嘘をついても
いやでも本当に4年間もうショッカーさんか、うん、に絡んでもらっての4年間だと思ってますよ、いやいや
年に数回しかねえじゃねえ、そんない
やでも本当ショッカーさんもそうですし、うん、あのね、プロジェクトドットRの先輩方もそうだし、うん、もうね、よくイベント一緒にさせてもらってる鈴木美翔さんという方もそうですし、
美翔さんもこの番組来てますから、
あ、本当ですか、そういうこの、うん、ね、こう、まあ、歌とか
みんなに愛されるんですよ、やっぱりあなたは、
あ、本当ですか、ありがとうございます、
ほっとけないっていうかね、
あ、
ステージング見てるとなんか思わずこう ビデオを回している幼稚園の運動会に来てるお父さんの気分でさ、
心配なんじゃないですか、
ほっとけねーみたいな
そういうとこなんですね、
で昨日になるとさ、あのトークライブとかなんかでたまにね、はい、あなたがこう出たりとかするとさ、
はい、
高橋頑張れよとか言ってるファンのやつがいた
り、言います、言ってくれます、
ね、お前偉そうだよこいつ、
なんかね、
頑張れよとかね、
そうなんですよ、
愛されキャラなんです、
キャラじゃなくてね、頑張れなんですよ ね、
頑張れよ高橋みたいな、お前友達じゃねえだろ
う
みたいな、
本当そういうの多いですよね
でもそのぐらいこうそういう垣根を取っ払っちゃうような、やっぱり、ね、素敵な魅力があるんですよ、やっぱり、
あ、そうですか ね、
ね、
そうなんかイベントとかってその、うん、いろんな人と共演するイベントがあって、うん、その前の日とか、
うん、
こうちゃんとねその当日に備えて、
はい、
みんな寝なきゃいけないのに、なんか僕の部屋に集まってきて、
はいはい、
でなんか酒盛りとか始まるんですよ、
あ、で迷惑な話
なんか、なんかで話題になるのが、で高橋くんこれからどうすんのみたいな、なんかよくわかんないけど心配してくれるんですよねそうそうそう、高橋くん、ね、これから、ね、どうやっていく行こうかみたいな感じでこういろいろですね、
去年の戦隊スピリッツの時の楽屋でさ、
はい、
あれ、ノブちゃん NOB、
あ、はい、ノブさん、はい、
ね、こうモニターでね、あなたが歌ってる状況を、
はい、
って見終わった後にね、
はい、
でこうあなたがステージから降りてきた、
はい、
高橋ちょっと来いみたいな、
そうなんですよ、
なんすか、
ね、あのですね、あ、どうぞどうぞ、
ね、いやいやどうぞ、ね、高橋ちょっと来い、
それもうここ 2年ぐらい、ね、もう AJF 夏真冬とかにもあった時は、ねね、もう恒例の行事になってて、
ノブさんが呼ぶんですか、
そうそうそう、
そうそう、だからノブさんが呼ぶ、高橋ちょっと来いっつって、僕が終わったところに谷本くんが駆け寄ってきて、もう血相を変えて、高橋くん、ノブさんが呼んでるよっていうのが、えっつって、そうそう、それ谷本くんの役目なんですよ、役目ありますからね、
役割
あります、で僕が、えっ、なんだろう、僕なんかやったかなって、なんでノブさんの楽屋に行って、失礼します、ノブさん僕なんかありましたかって、
よかったよっていう。
これ一つのね恒例の行事になって
る。行事になってるね。
愛されてるよね。
ここまでがステージですみたいな。
そうそうそうそうそう。
でも絶対そこまではあのノブちゃんもちゃんとね役をね作って
やりますよ。
すごい。
高橋ちょっと怖いと。でそのモニター見てる時も、チャラチャラしやがってとか言ってわざわざと言う。
そこから始まってる
のね。そこから始まってるの。もうこう歌ってるとさ、はい、エンジン全開で歌ってるさ、チャラチャラしやがって
ちょっと待ってください、そんなこと言ってたんですかノブさん。
知らないですね。
ネタで歌って
ね。ネタで
私もそれでこう
本当ですか。
そこから役作りを。
これはちょっと呼び出しか。俺たちがこうあそうですね呼び出しですねみたいな。そから始まる。そっから始ま
る。なるほど。そっからもう
それでそこで作っとくと、それでこうヨッフィーとか、うん、谷本くんたちが
なるほど。
あちょっとどうするどうするどうす る, うするみたいな。
やべえやべえみたいな。
でちょっとでそれで終わったぞって言うと。高橋ちょっと来いってこうノブちゃんがこう
なるほど、そこで谷本君がかけてって
高橋君大変だよってつながるという。
なるほどね。
何かありましたかって時に、ね、よかったよっつってこうね、
そうですね、
わま、丸の輪っかをね、
そうそうそう、
この
ま
んまにこう
輪っかをつけてね。
そうそうそう、
かわいいですね。
かわいいです。
ノブさんもこうやって よかったよっていう、
そうですね、
愛がありますよ。そういうね、楽屋も愛が溢れてる。それもやっぱりあの高橋さんのそういう人柄がさ、出せる技ですよ。やっぱりそういうキャラがいてくれるから、なんかみんながこうね、楽屋も和気あいあいとするみたいなさ。
もう最近だとこっちもどういうリアクションでいこうかっての考えちゃっていくんですよね。
そう、考えちゃダメ。
考えちゃダメですね。
自然体
なるほどね。考えると滑りますからね、大体ね。大体滑りますからね。
もうダダ滑りする。
ダダ滑りしますから。
そう
です。あの、その天然のあなたがいい。
なるほど、ね、分かりました。
はい、じゃあそのまま天然にコマーシャルです。
はい、ショッカー青野の秘密基地へようこそ。今回高橋秀幸がお邪魔しております。どんなお話が飛び出すか皆さんお楽しみに。
皆さんこんにちは、同人印刷の猫のしっぽです。当社は皆さんの夢をお預かりしてそれを形にする会社です。猫のしっぽにお任せください。お待ちしております。
ショッカー大野の秘密基地へようこそ。まだまだ続くぜ。
やっぱね、いじりたくなる、
うん、
そんなキャラなんですね。
いじりたくなる。
でこれいじりたくなるのはその、ね、楽屋にいる出演者たちだけじゃなくてですね、
じゃなくてです
ね、やっぱり、ね、会場から見てるファンの皆さんからも、うんうん、さっきの高橋頑張れよじゃないけど、
はい、
ね、ということでメールを結構いただいておりますので。
本当ですか。
はい、
は
い、ちょ
っとご紹介していきたいと思います、
はいはい、まずラジオネーム、はい、レフリーペーターさんからです。マスターレナさん、明けましておめでとうございます。
おめでとうございました。マスター
、はい、さて今回のゲスト高橋秀幸さんですが、僕の中では北谷さんと並ぶ、いやダニーをもしのぐいじられ体質、突っ込まれ体質な方だと感じていますが、ご本人は自身をどういうキャラだと感じているのでしょうか。そしてその答えにマスターからどんな突っ込みが入るのか非常に楽しみにしております。今年も1年楽しいことがたくさんありますようにと。
はい、いつもありがとうございます。
ありがとうございます。
そうだね、自身はどう思ってるかって、あそれだけちょっと聞いてみたいな、このタイミングいいね。
いやー、うん、僕はもういつも大真面目でやってるんですけどもね、
はいはいはい、
あの何か面白いこと言うとかそういうことなくて、
はい、
あの一生懸命やってるだけなんですけどもね、はい、あのいじられるっていうか、いじられてることにもなんかあんまり最近気づいてないというか、はい、どうなんでしょう ね、
あのこうやって真剣に答えちゃうところがいいでしょ。
そうですよ、ね、
別にそんな真剣に考えることがない
ぞ。すごい考え始めちゃったと思いました。
そう
なんです
ね、はい、ありがとうございました。次行きましょう。
本当ですか。じゃあ続きましてラジオネーム
体質か、そうか、いじられ体質
なの。体質
なの。埼玉県大崎地さんからです、
はいはい、
マスターレンドさん、そして高橋さん、こんにちは。
はい、こんにちは。
高橋さんのこといろいろ研究させていただきました。
あら、
パジャマ、パジャマじゃ、
パジャマじゃ、
パジャマじゃ、大好きです。高橋さんは戦隊の曲でいろいろと地方を回られたり、歌のお兄さんをやられているので、小さなお子さんたちと触れ合う機会が多いんじゃないかと思います。
はい、
そんなお子さんとの触れ合いの中で、面白いエピソードとか、工夫されている点、苦労されていることなどありましたら教えていただけませんでしょうか。
なるほどね。
あと、もう一つちょっと続きがあるんですけど、はい、いいですかね。高橋さんのホームページに、三河健一さんのモノマネが特技と書いてあったのですが、やっていただけませんでしょうか。
はい。
一番なんか爽やかな返事だった。今日一番の爽やか
な。今日一で。
さっきあのちびっ子たちなんだもん。はい。なんか、大丈夫か、正気のない声で、はいだ。三河健一だったら、はいって来たね、今。
はい、何からお答えしたらよろしいですか、
ね。まあ、順番にまずは、
順番にじゃあまずその
パジャマじゃそう、うん、今ね、その光るパジャマのコマーシャルで、
ね、普通にあの仮面ライダーとか見ててもやってるよね。
そうですそうです、
あれそうだよね、あのかなちゃんと、
う
ん、
そうですね、宮本かなちゃんと、ね、
宮本かな子ちゃんと、はい、高橋デイクさんでね、はい、歌ってますよね。
だからパジャマじゃっていう曲なんですけどもね、パジャマじゃ体操っていうのもあって今ちょっと
最後にあの寝るやつですよ。
そうですそうですそうです
そうです、そうそうそう、
それを歌ってますね、はい。それからですね、イベントのあれですよね、子供も小さなお子さんはの面白いエピソード、今年のゴーバスターズでなんですけども、大体その戦隊のコスプレとか子供に、ね、親ってね、ね、やらせてるじゃないですか、で、まあ、大体はこうレッドブルーイエローとかやるんですけども、はい、今年はエンターってあの敵役やるんです
か、
は
い、
サバゴバスターズ、うん、あれのコスプレの子が多いです。
それはお母さんが好きなんじゃないですかね。
いる、一人二人とかじゃないんだ。
結構いますね、
エンターそんなにいる。
エンター多いんです
よ。お母さんがエンターが好きで子供に聞いちゃうみたい な、ね、
そうそうそうそう、敵役をコスプレさせるっていうのは面白いんですよ。変わってるなと思って、
だってみんなヒーロー
そうそうそうそう、なんかこう引きつけるものがあるのかなと思って、
喋り方独特だからとかですか ね、
ね、そうですね、
僕ショーで回ってたけど子供でエンターのコスプレ見たことなかったな。
あ、本当ですか。あと、うん、スタッグバスターってあのクワガタのやつの
樹液、
樹液の変身前の、
はいはい、
変身前ってなんかロボットみたいな感じ
ですか、ゴテゴテしてる、
そこ
のがつるとし
てる、そうそうそうで、そこの顔だけくり抜いて子供の顔がある、みたいな、そういうコスプレがあったりとか。
手込んでますね。
結構。あの、そうそうそう、そういう。
そういうパジャマが売ってるとかじゃなくて。
そうそう、あ、パジャマなんですかね、わかんないけど。
見たこと
ないから多分お母さん作ってあげたんじゃないかな。とか、なんか面白い。今年、ゴーンジャーの時にはなかった、そういう、なんか現象があるなと思って、面白いなと思いましたね。
まあ、汚したいんとかね、
うん、そうい
う格好できなかったらゴーンじゃない。
そうです
よね。それはちょっとね、
ね、
まあ、なんとかなりとか、ね、
懐かしいですね。
なりなりなっつって。
あの敵キャラも良かったですね。
ね、良かったよ、及川さん。ね、
あ、及川さん。
及川さん。
ね、
なんとか。
あの、ケガレシアさん。
おじゃる、ケガレシアさん。
ケガレシアさん。
おじゃる。言葉遣いがなんか、ちょっと可愛らしくていい、
ね。そうですね。
なんとかなり。
あー、そうです。そういう。
言ってましたもんね。
結構あれ、なりは結構未だに使ってるよ。
はい。私も使ってしまいます。
あの、ミクシーとかなんかで、今日はどこどこへ行くなりとか言ってさ、
なりなりって多いですよね。
だから多分それコロスケだと思ってるかもしれないけど、俺らは違う、
あの、違うんですね。ヨゴシュタイン様なんですね。
俺はヨゴシュタインから来てる。
私もそうです。
なるほど、
コロスケではない。
難しいですね。
今日はどこどこへ行くなりなんてのは、
文字にするとどっちだか分かんないですもんね。コロスケなのかなのかどうか。
そうそうそう。あとあれはコスプレしようがないもんね。
そうですね。
ね、ヨゴシュタインとか、汚いダスとかね。
汚いです、まさに。そうですね。
そっか、サバはね。
そうですね。
サバはあったか。
あとは子供さん。なん
か、そうですね。苦労されてるとこととか、工夫している、なんか、一緒にやるときとか。
番組なんかやっぱり収録とかね、やってたりすると大変でしょ。
大変そう。
そうですね。そこは多いかもしれない。戦隊ショーもそうですけど、やっぱ今は、ショッカーさんおっしゃった、あの、キッズ劇場の収録の方ですね。
はい。TVKでやってますよ。ね、それ猫社長も見てますよ。
あ、ね、そうですね。そうですね。そこの子供のこう、子供ってもう、うん、僕たちが何回もリハーサルするようにはいかないじゃないですか。だからもうリハーサルとかももう少なくても、うん、多くても1回か、多くても1回ぐらいで、
う
ん、まあ、あと本番みたいな感じなんで、もうほとんど生、あの、うん、生本番みたいな感じ
なん
で、そうそうそう、それで、うん、温めて、子供を温めて温めて、うん、テンション上げて上げて上げて、うん、もう行くっていう、もう歌う前にも汗だくになっちゃう。
そうなんですね。歌う前が大事なんだね。
大事ですね。
子供を乗り気にさせたところでスタートみたいな。
そうですね。はいはいはいはい、注目みたいな感じ。
それもお兄さんの役割なんですか。
もちろん。
そうなんですね。
もちろん。
だって幼稚園とかも回ってるじゃないですか。
ああ、そうですね。
ね。で、今日はどこどこ幼稚園に来ましたってさ、はい、うん、でもいきなり入ってて、イエーイってさ、あれ、いきなりでしょ。
すごいテンション高い
です。いきなりですよ。
ね、酒も飲んでないのに。あれ大変です、頑張るなーと思いながらね、見ましたよ、
本当に。もうね、
高橋君頑張ってるよ。
最初はもう本当にね、水を打ったようにね、うん、子供たちも整列してるから、
うん、
もうそこをね、ぐわっとこう盛り上げる、もうこっちのテンション、もう無理やりなテンションで、もうこっちに巻き込んでいかないといけないんでね、本当そこは、あの、毎回、もうまあ、もうコツとかはないですね。本 当に身振り手振りで。
小細工も効かないもんね。
効かないですね。
ぶつかるしかないからね。
そうそう、見た目でこう大げさにやって笑わせてみたりとか、そういう感じでやっていくしかね。
この間飛び箱飛んでたよ。
飛び箱飛びましたよ。こうもう幼稚園で
見てんな俺も結構
見てますね。
見てね、そのたんびに、ね、高橋くん寝るたびに、ね、ダメ出しをするんだよね。一番いけない一番いけない視聴者。
いやいやいや、
大人の
高橋くんあそこはねだって。
そうです。もう毎回ね、そう、あの大野さんにもね、うん、お話してもらうし、いろんな見てる人に話聞くから、うん、もう そういう目線で僕も自分の出てるものを見て、うん、あちょっと早いなこれちょっと突っ込むのちょっと早いなとか、
嫌な視聴者の俺ら
もう勉強してますよ毎回。
あそこダメだなとか、
ね、そう
あそここうしなきゃダメだとか、
何をお前、
お前何様だよって感じ。
そうそう、いっぱいね。
そうだから高橋くんだからもっとあこうしこうしたらいいんじゃないかとかね、うん、なんか普通の番組見てるより以上にね、
のめり込んで
見てしまう、のめり込んで見てしまうね。
いやや
っぱりあなたの魅力だよ、それは。
そうですか、ありがとうございます。
やっぱり、ね、突っ込まずにいられないもん。
いやこれからももう勉強させてください、もうバンバン、ね、
もう一番うるせえ視聴者ね。なんとかしろよみたいな感じでさ、ね、でもやっぱ小さい子相手ってのは大変でしょ。
そうですね、まあ楽しいですよ、でも本当に小さい子はダイレクトなんで、こうかあのね、返し借り方も
逆に言うと、こう小さい子たち相手に仕事をこなせるとね、はい、何も怖くないよ。
あ、そうですか、
うん、あのぶっちゃけ例えば酔っ払い相手でも、
あ、
な
ん
でも、うん、まず一番ピュアなね、この子たちの気持ちをすっとね、
なるほどね、
うん、飽きさせずに、あのトークできればね、あのどんなイベントでも怖くないと思うよ。
なるほど。
あの僕もほらスタートはさ、やっぱり子供ショーですから、今もやってますけども、ね、やっぱりまずそのこっちを振り向かせなきゃいけない、うん、MC の時なんかはさ、はい、どうもこんにちはってやったって、まあ、誰この人っていう状況のところを、やっぱりあの、はい、僕はね何々の例えばじゃあゴーバスターズの友達だよとか、
そうですよね、
えっていうようなところからね、いわゆるあのそういう格好をしてればさ、非現実な感じなんだろうけど、やっぱり普通に T シャツにね、ジーパンダーみたいだったらさ、ね、あの普通の人がなんでっていうさ、
そうですね、だ
からそこが非現実の世界と、あなたたちのそのいるステージか客席の世界の橋渡しなんだよっていう的なところをさ、
なるほどね、橋渡し
ですね。だからもうガッとテンション上げていかないと、なんだろうがかんだろうがもうガッとやんなきゃいけないし、
そうですよね、
で悪者の時は悪者の時でね、もう完全に悪いってしてさ、それこそあのサバの格好もね、去年はしたよ随分。
あ、そうですか。
夏の暑い時にあの毛布なんかこたつ掛けみたいなな。
暑いですね。
あのこたつ掛けみたいなのさ、かぶってさ、まあ暑いなとか思いながらさ、でやっぱりほらテレビとやっぱキャラクターが変わっちゃうから、だからまあ、 あのエンターそのままではないけども、はい、ちょっとエンターのような雰囲気で、でお面かぶってお面の上にあのエンターのグラス
をしてさ、して
ね、でサバとか、ね、ちょっとね、でも僕らだったら昭和の悪ボスだとだったんだけど、ちょっとそこをね、やっぱ今の子はこ
うなるほど、
ちょっとね、アデューとかなんかね、なんか、ね、それっぽくフランス語も混ぜながらね、やりますよ、ボンジュールとかね、ボンジュールムシュマドマゼルお父さんお母さんみたいなさ
ちょっとキャラ変わってきてちょっとアレンジしてますね。
そこはね、
なるほど、
そこはほらあのエンターじゃないから
じゃないから
エンターじゃないから、
ヒーローショーの生の
ヒーローショー生だから、
生だからね、
生でね、ボンジュールってボンジュールムシュマドマゼル
大事ですね、そういうねアレンジもね、お父さんお母さん
お父さんお母さんおこんばんは、
こんばんは、
そのぐらいは
大人の心もわしづかみじゃない
ですか。そこをやりながらそうですよ、ね、もうポイントポイントにはこう
そうそう、子供そういうの大好きなんですよね、そういうのね、
だからそういうのをやっぱ極めてしまえばね、何事も怖くないかなっていう、で僕らもだからそれ長くやらせてもらったから、やっぱりこのスーパー戦隊スピリッツとか、こう AJF とかでやっぱりこう大きなお友達とね、やっぱり一緒にこうわーってやるときにさ、やっぱりあの基礎がさ、やっぱりそういうちびっ子たちの成長した人たちと仕事してるわけだから、やっぱその気持ちで、であの同じように子供たちにぶつかっていくようにさ、全力でいくとね、ちゃんとこうみんな返してくれるじゃないですか。
全力が大事ですよね、
何事も全力、
何事も全力大事ですよ ね、
全力でいって、これでも食らえ
そうですよ、もう
返してください、
そうそうそうそう、
全力でいったからもう返してくださいっていう、
全力でいってるからあれ許されるんですよ、
全力でいった後ことを考えない、もう
そうそう、
もうその場もう投げつける、
投げつけて
返してください、
返してください、来週使うんですって言えば、
嘘がないです、
ね、嘘がないもん本当に、もうそういう、あ他にも来てますか、
はい、あ違うんです、三河健一さんの
もの、あそうだよそうだよ、
そうですね。
なんでそんな、
なんか
ブログとかに書いてるの、そういうの。
モノマネは結構やらせてもらってますね。
あ、そうなんだ。
はい。まあ、いろいろこう、三河健一さんとか、あと、五木ひろしさんとか。まあ、本当に昭和のモノマネみたいな
感じ。ラジオでわかんねえ感じですけどね。
そうですね。じゃあ、三河健一さんで行きましょう。
今日は、三河健一さんをお迎えいたしました。
歌うわよ。いいえ、私は、サソリ座の女。ありがとう。
素晴らしい、素晴らしい、素晴らしい。素晴らしい。あ、うまい、うまい、うまい。こういや今すみませんすっごいバカにしてみようと思ったんですけども、
はい、
うまい
ちょっとちょっと
すごい
ちょっとうまいでしょ頑張ったの
ちょっと
ちょっと
うまいでしょってい
や自分で言うことじゃないと思うけどいやでもやっぱり歌手の方がやっぱ当然その耳もいいからねちゃんとね音感で音感がいいからそういう声もしっかりしてるんだよね
そうまあ恥ずかしながらちょっとやらせてもらいましたけども
聞いちゃいましたよ、
はい、こんな感じでいいでしょうか
僕が生まれて初めて見たあ僕が生まれて2度目に見た芸能人ですね
おお、
うん、横浜にね、はい、横浜のスーパーに三河さんがまだあのコロッケさんとかと知り合いずっとずっと前ねかっこいいアイドルだった頃ね
ほ
お男っぽかった頃ね
それは今は分かんないですね
いろいろアウトする前のね
アウトする前の
アウトする前のインだった頃の
なるほど
あの僕は初めて見た芸能人で僕立川談志師匠だったんだけどその後本当地元で三河健一さん来たろとか言って見た芸能人でしたね
えその時は口調とかもありがとうじゃなかったですか
全然
男の
もう普通にあのデパートのお姉ちゃんたちがキャー三河くんとか言ったらこうかっこよく手振るぐらい
美形ですからね
私知らないです私知った時から、うん、あの喋り方
あーんって今コロッケさんがやるともうあーんってキャラがそっちの世界になっちゃってるけどいや昔はあの本当に柳瀬ブルースとか、そういうの歌ってた頃なんかはもう本当にきちっと男っぽい普通にね、うん、でもまあそういう系なちょっとまあグレーゾーンっていうね今で言う言葉
は中性的な感じだった
中性的いい言葉ですね
美少年だから
美少年
間違いなく美少年だから、ね、だから僕がね一回ね新宿のさ、
はい
いわゆるゴールデン街という
ゴールデン街、
ね、あの飲み屋さん街があるんですよ、うん、でたまたまねそこでねあの朝方とか、まあ、夜中か飲んでたんだよね、はい、で飲んでたら、なんかね、まあ、それは三河さんじゃないんだけど、ね、ツタンカーメンのようなね、
うん、
うん、なんだろう、まあ、クレオパトラというにはあまりにもちょっとビジュアル的に問題があるんでツタンカーメンという言い方
ツタンカーメン、
はい、要するにまあ、昔の楠田絵理子さんみたいな
ちょっとパッツンですよねパツパツンの、
うん、要するにもう本当にクレオパトラのような、
はい、
髪型
をしたまあお兄さんが
お兄さん、
うん、まあお兄まあそういう格好はクレオパトラなんだけど、
はい、
衣装もね、
ええ、
ドレスを着てるわけですよ、はい、多分その辺のねゴールデン
街近くの
お店のまあお姉さんなんでしょうね
お姉さん
ね、うん、で僕がいたそのお店がねあの分断バーっつって結構 SF の好きな人が集まるお店 で、はい、でちょっとこの間亡くなっちゃったんだけど内藤陳さんっていうねもともとコメディアンなんだけど、はい、そういう SF のあれにすごく造形が深くて、はい日本冒険小説協会っていうのをね、会長でもあった、まあ、あの方なんだけどもともとコメディアンの方からあのトークが面白くてさ、うん、その人のところに飲み行ってたわけですよ、うん、で僕はちょうどドアを背にしてたんで気づかなかったんだけど、いきなりその内藤陳さんがあのドアに入ってきた人を向かっておクレオパトラかヨキヒカみたいな感じだから何かなと思ったら確かにクレオパトラのような
すごく格好をした方だ、
うん、お姉さん
クレオパトラ2人分ぐらいのなんか体積ね
大きいですね
あかなり、
うん、なるほど
二の腕とかなんか俺らより太いぐらいのクレオパトラが入ってきて
めちゃくちゃ威圧感ありますね、
うん、でクレオパトラかヨキヒカみたいな話になったらちょっとさ今うちの店に来てるのよとか言ってさ
来てる、
うん、でそれが三河さんがっていうことで
来てたんだ
来てるわよってさその時にねまあねだからこっちの、ね、世界の話はちょっとあれだからさとりあえず私はここへ来たのみたいなさクレオパトラ、まあ、それ以上のことは分かりませんけれどもちょうどそんな時代だったかなみたいなまだコロッケさんがモノマネとかで一緒にやる前だね
前なので
結局コロッケさんが三河さんをやるようになって、
う
ん、今のねサソリ座の女とかをやるようになって
そ、ね、
だ逆それ逆ブレイクだもんね
そうですよね
三河さんがモノマネをするから、うん、この人は誰なんだろうっていう全然気になって
なるほど
ある時モノマネ王座っていう番組で、いわゆる今なら当たり前なご本人と一緒、
うんうん、
あれの第1回目ですよ
おー
初めてあの本当にやらせなしで、あのね、今はもうほらもうあ来ちゃった本物がみたいなさ、演出があるけど、ね、あの時は本当にコロッケさん知らないでワンコーラス歌い終わってどうもつって2番歌おうと思ったらいきなりちょっとイントロが変わって、で後ろからいいえ私は出てきて、あの時のコロッケさんは本当にマジで驚いてたけど、それで、まあ、あの三河さんですよってことになって、まあ、あのキャラクターだからまたそこで再ブレイクして、だからいまだにだから三河さんのコンサートとかにコロッケさんがゲストでね、ジョイントをやったりとかってすごい素敵な関係だなと思って、すいませんあなたのモノマネでなんかここまで引っ張っちゃ
いました。いやいやいや貴重なお話を
続きまして、
はい、
五木ひろしさんをじゃあ今日は昭和のね、もうやはり、夜空や、ねね、待っている女数多く長良川演歌、数々のヒットを飛ばしました昭和の演歌王でございます五木ひろしさん、こんばんは。
あの子どこにいるのやら、ありがとうございます。
やっぱ声いいよ。
すっごいいい声ですね。
やっぱ歌うまいモノマネなんだね。
ああ、なるほど。
いわゆるほらモノマネ芸人さんがやるのってと、ほら顔をくしゃっとして、
ね、
目を細くして顔を似せるとかさ、
誇張したりして、
首を手首をグーを握って ね、
うん、ね、
フリフリみたいなね、とかあるけど、声帯をちゃんとだからなんだろう、声帯模写ってんだな。
声帯模写ですね。
ね、モノマネ、今最近はモノマネモノマネって言ってしまうけど、声帯模写ですね。声帯模写の方ですね。これは一つねありですよ。
声帯模写
というのはむしろ。さっきの三河さんもそうだし、月さんもそうだし、あの声がいいから でまた歌が本当にきちんと、まあね、プロに向かって上手っていうのも失礼な話ですけど、
いや嬉しいです。
素晴らしい。他は
他は
小林明。ああ
いいね、小林明さん。
京都法にひひるとき忍ぶと呼ばれたのほう。
どうもありがとうございました。
すいません、なんかすげえ、俺これやると高橋君モノマネうまいけど古いよねって言われるんですよね。
見事にね、昭和の散布作みたいな感じでしたね。なんか読売新聞とか見てるとたまにこうね、はい、昭和の夢のコンサートみたいな感じで真ん中でガッツポーズ撮ってます小林明さんみたいな感じの
ね、そんな感じの古いモノマネがね好きですね。
でもいいね、はい、ウィバ昭和ですよ。
そうですよね。
ちょっと最近のね、はい、歌手のモノマネって最近の歌が分かんねえもん。
分かんない。
モノマネなんとかとかでなんかこうさ続いては誰だよのとか言って、この誰誰が誰
分かんないみたいなねありますよね。
やっぱりそこでね美空ひばりさんとかがやってくれるとさ、ホッとするしさ。
そうですよね。ね、
あとアニメのモノマネとかね、
してくれる。声優さんのね、
のモノマネあるじゃないですか。必ずぼやきのマネだとかさ、
ルパンとか
ルパンのマネとか。
ホッとしますよね。
します。はい、という
モノマネも
得意な芸達者な高橋です
。お粗末様でした。
ああ
って
ここ全部カットな。
ああ
はい、そして
続きましてはラジオネームショボピンさんからです。
ショ
ッカーさん、レイナさん、そしてゲストの高橋秀幸お兄さん。
お兄さん、
こんにちは。
こんにちは。
お兄さんに質問です。
はい、
山形県出身とのことですが、大の広島カープファンとしても有名な高橋さん。
あ、そうなの。
よろしいです。いつからカープを応援されるようになったんですか。山形にいた頃からですか。そしてカープ絡みでの夢とかありますか。例えば優勝の瞬間をスタジアムで味わいたいとか、本拠地のマツダスタジアムで始球式をするとか、カープ関連の広島ローカルの CM に出演するとか、またライブやイベントで高橋さんにお会いできる日を楽しみにしています。と
これ今僕の夢全部言っちゃったんですけど、この人もう本当に始球式とか
お見通しだったんだ。
そうそう、お見通しで始球式やりたいし、ローカルの CM やりたいし、あとはもう本当カープ絡み、
本当にすっごい大好き
なんです、ね、なんでカープするの。山形でしょ。広島なら分かります
よ。全然もう縁もゆかりもないです
よ、ね、
山形はもうほとんどジャイアンツファンですからね。
そう
です、そうです。もうジャイアントしかもう興行しに来ないんでね。
そうそう、
まあ、たまにもうちょっとパリーグの試合とかちょこちょこあるんですけど、まあ、巨人ですよ、
まあ、大体 ね。
僕が好きになったのはもう小学校の、
そんな前
もう前ですね。小学校の高学年中学年ぐらいかな、ゲームですね。その年のファミコンで、
はいはい、
ファミふんふんスタってあったじゃないですか。
大丈夫
です。アミスタ
言
って
ないじゃないですか。アミスタ。
ファミスタっていうのがありまして、その時ちょうどその僕たち小学校の時にブームで。で、その時はまだその選手名の登録がちゃんとこうできてないくて、名前を使っちゃいけなかったんですよね。
そうなんだね。
そう、こう、山本浩二なら、 山もほとか、
ちょっとね、
そうちょっと変えるとか、
絹笠、ね、さんじゃなくて、ね、
絹笠、みたいな、
絹笠みたいな
感じの、でそこで広島カープ、うん、まあいろいろ巨人とかみんな使うお友達いたんですけど、うん、僕は広島カープが大好きだった、うん、そうなぜかっていうと、うん、まずその、まあ、ゲームの中で足が速い走力とか、はいはいはいはい、そういうもう足が速い選手が多かった。
ああなるほど。
吉彦とか。
ああ。高橋吉彦さん、
ね。吉彦とか。
吉彦さんね。
シャウターとか。うん、山崎とか。
シャウターとかなんか仮面ライダー。
仮面ライダー大泉でしょ。シャウター。翔太選手っていうのはシャウターになってるんですね。
ああなるほど。
そう。あとピッチャーがすごい、その当時カープ、広島カープっていうのは投手王国と言われてて、北別府、北ヘフとか、
すごい名前で、あ
と
北ヘフ、笹岡、笹尾派とか、もうそういう、もう投手王国、もうカーブがこう画面から消えるほどのカーブを投げられる、もう、
おお今お SE も来たね、SE も、
こうもうすごい、もう曲がる、もう誰も打てないカーブをね。もうそのカープが大好きで、うん、もうカープファンになって、もうそれからもうずっと、
ね、ゲームから入るって結構珍しい感じじゃ
ん、ね、珍しいですかね、うん、珍しいと思います。
これ逆に広島出身とかなんかあったらそういうオファーもね、はい、あるんだけど、難しい、接点がないとね。
そうなんだ、
結構広島応援してますよ、カープ好き芸人とか今だ
からね。あ、そう、カープ芸人
はね、やっぱり広島に住んでる人はすごいカープ大好きな人多くないですか。
多いですね、やっぱり
前の生産とかでもそうです
ね、うん、多いですね、そうそう、ミュージシャンの方でも広島出身の方とか、
そうですよ ね
好きな方多くても
、この前担当してたマネージャーやってた方はね、はい、広島代表する人だったんで、もみじまんじゅうを流した人だから、
最強ですね。
やっぱもうね、カープ大好きだったのね。
素晴らしい。
もうだから吉彦さんのこととかよく話聞いてたしね。
はい、
うん。その割に家をね、一時、今は違うんだけど、当時所沢に家を買って、
はい、
でなんでったら、ん、東王にね騙されたって
。騙され
て、騙されて、で東王さんとやっぱ仲良く、やっぱ野球選手とみんな仲良くて、
はいはい、
で最初トンビがねとか、トンビに騙された、なんだトンビトンビと思ったら東王さん。
これ分かんないですよね。
東におっぽだから、トンビ。
トンビ
に騙されたって、なんだったら、ね、ようちゃんさ、いい土地安いから買えなよって言われて、
所沢に、西武ライオンズ、
うん、で東京だと思って、東京と所沢市だと思って、あの人も広島出身だから
分かんないですもんね、
土地考え
分かんない、
で東京都の埼玉県かよトンビに騙されたっつって、
トンビに騙された
あ、でもね、本当に広島はやっぱずっと好きだっつって、
そうですね、
だからこの郷土愛でもみじまんじゅうで、
いいですね、
あのギャグで本当にもみじまんじゅう全国になっちゃったし、
ね、そうですよ ね、
もうすごいです、ビル建っちゃったしね、
もみじまんじゅうで、
もみじまんじゅう本当にあれまだ個人商店だったんです、町の、
はい、
町の個人商店だったんだけど、本当に吉井さんのあれのもみじまんじゅうで全国区になって、
もみじまんじゅうの会社の
そうよ
ビル、
あ、もみじまんじゅうビルよ、本当にビルが建っちゃった、
だって今もみじまんじゅうもなんかすごいいっぱいいろんな味があって、
う
ん、
そうそう、シルシルミシルミ
やってたんですよ、すごいことになってますね、
そう、シルシルミシルミやってただけどあれなんかで全国区になったの、でも本当にあれはギャグ一発、もみじまんじゅうだけで、だから未だに送ってくるっす、だけど本当広島は皆さん本当にカープ好きだよね、
うん、そうですね、僕もそれ以来もうそのゲームから始まって、うん、今ではもう年間何試合もね、だこっちだから本当に神宮球場とか東京ドームとか、うん、こうハマスタとか、うん、でしか見れないんですけどもね、アウェーの試合しかあんま見れないんですよね、向こうに行かない、
ホームに行かない中
に聖地って呼んでますけどね、向こうの
カープカープ広島だね、
そうですよ、
私広島カープ の、 マスコットキャラクター好きなんです、
あ、スライリ ー、 おー、よくご存知ですね、
はい、
あの口からピロピロピロってなんかわけわかんないです、
可愛いんですよ、
意外なところで出てくるね、レーナも
私野球のマスコットから入って広島ファンになってしまいました。
あ、そうなの、
はい、
あ、広島
ファン、スライリーが可愛いと思ってスライリーの映像とかテレビでいっぱい見てたら、はい、もちろんカープのキャラなので、カープの選手いっぱい映るじゃないですか、この人誰だろうこの人誰だろうって名前覚えて、
すげえ、
で野球を見るようになって、まだスタジアムとかそういうとこ行ったことないんですけど、だから今シーズン始まったら行きたいなって思ってるんです、
ぜひぜひぜひちょっと、はい、ねえカープ応援しましょう一緒に、
いやだから、
ね、マスコットからですけどね、
すごいね、また意外なんですよ、もう萩原玲奈は、そこ知れないですよ、全く今想定外のところから
今入って
すごいね、
じゃあ一緒に神宮球場赤く染めましょう、
はい、
今年は
赤ヘルで
見た、今年今年もうちょっとで A クラスだったので今年は期待したいなと思って、
ご存知で
ちゃんと本当
に本物ですね、見てますね、
別に社交辞令で合わせてない
ね、昔の選手とかもなんか ハープあるあるっていう本買ってみたり
し、うん、うわお、ちょっと待って待ってくださいよ、
どんな展開これ、いいな、面白い、
すげえ、
そうなんですよ、まだまだ知らない選手はいっぱいいるんですけど、まあ、昔の選手も今の選手もちょっとこう見て、ちょっと応援するからには知りたいなと思って、
あのやっぱ赤ヘル軍団、でその前ほら青い帽子でね、エッチっていう ね、
そうですね、
それがなんか赤ヘルになって本当にイケイケでね、だからあの巨人の星を最初見てると、広島ってすごい地味なのよ、
地味ですよね、
あの普通の青い帽子でエッチって書いてあるので、でほらメインのやっぱりまあもちろん星飛雄馬が巨人だから、まあ、ライバルで花形満阪神の、で中日がちょっと元気が良かったから、そこに中日とかってぐらいでね、
そうですよね、
で新巨人の時で今度ヤクルトスワローズが優勝したから、今度は花形をヤクルトに入れてみようとかもあったんだけど、
なかなか
広島はね、
地味ですよね、
消化試合かなんかの時がちょっと出るぐらいで、アニメでもね、だったのが、だからまあ変える
そこ、これからはちょっとね、アニメとかそういう漫画とかでもね、
小葉監督、
小葉武史監督、そうですね、これからちょっと盛り上げていきたいと思います、
言った方がいい、
で
も広島
そうですね、
い
や、もうやっぱ言い続けるとどこで誰が聞いてるかわからないですか、いろんなところで、こうやってね調べてくれた人もいるわけだから、
ね、本当ですね、
広島なんだって、
オファーお待ちしておりますよろしくお願いします、高橋です、
ね、始球式ね、
そうですね、始球式、
始球式をプロデュースしたことあるよ、
へえ、
イチローがいたから、あれはなんだ、
オリックスですね、
東京ドームで、
はい、
オリックス
日ハムですね、
まだイチローが大リーグ行く前の、前の前の年ぐらい、
まだ日本ハムは東京ドームをフランチャイズにしてるんですね、
その時に、はい、ね、パワーレンジャー、これ
も戦
隊もんですけど、パワーレンジャーで、ただパワーレンジャーって第一作って日本の10レンジャーでしょ、その10レンジャーが向こうに輸出して、で向こう版で今度はちょっといろいろプロテクターみたいなのつけて、で映画になって、まあ、凱旋帰国じゃないけど帰ってきて、で要は東映さんからね、それの宣伝をしてくれっていうことで、でこの日ハムとオリックス戦で始球式をプロデュースしてくれって言われて、で、ね、どうなんですかって言ったら、とりあえずパワーレンジャー の、 その向こうの衣装を全部日本に持ってきてありますと、要するにそれを着て、で始球式をやるのを翔川さんプロデュースしてって言われて、それでああいいですよ、何事もやってみようと思って、それでじゃあうちのアクションの師匠新堀和夫さんに、ちょっと新堀さんすいませんけど、6人かなパワーレンジャーの時はホワイトもいたから、ちょっと6人ちょっとね、貸してくださいです、で新堀さんちょっとアクションつけてくださいよと、いいよって言ったんだけど、新堀さん現場来なくて、で結局、メンバーは来てたから、はい、でお前ブルーな、お前レッドな、でホワイトっていうのが本当は、当時ね大レンジャーに出てきた、キバレンジャーが本当は子供がやってたんだけど、向こうへ行くと今度大きい人が逆に入ってて、キバレンジャーがその、いわゆるパワーレンジャー10レンジャーの中で6番目の選手で、混合でなってたんで最初の頃はね、でそれでじゃあそのじゃあキバレンジャーのやつをじゃあピッチャーマウンド立たせて、じゃあ投げさせようということ で、で元野球部のやつがいたから、スタントマンの中に、じゃあお前行ってこいと、であとレッドとかなんかはちょうど撮影が向こう終わってて、本当に当時パワーレンジャーでレッドで向こうで入ってたやつが、新堀さんの事務所にいたんで、じゃあ帰ってきて、じゃあそのままレッド本物やっちゃえよっつって、でじゃあつってほぼ前に近い東京ドームで、始球式パワーレンジャーだ、っていうのを、プロデュースすることになって、そしたらいきなり出てきても分かんないじゃない、
はい、
ね、観客は全然野球のファンだから、でどうすんだよっつってさ、そしたらじゃあしょっかさんすいませんけどちょっと前説をお願いできます
か、前説
いきなり、
はい、
東京ドームデビュー、グラウンド、東京ドームのグラウンド、もうで一塁側ダッグアウトからこうさ、俺ワイヤレスマイク持ってさ、
初夏大野さんです、
だからどうなんのかなと思って、3番あ違う、そうじゃなくて、まずね、VTR が流れるわけ、そのパワーレンジャーの映画の名場面が、それがいわゆるオーロラビジョンにドーンとさ、パワーレンジャーのアクションシーンが流れるわけよ、それ でその終わった後に解説で俺が出てくるわけ で一塁までこうさ歩くわけだよ、で でパッと見たらそのオーロラビジョンにさ俺映ってんだよ、うわ俺だとか、でだって3万人ぐらい入ってるわけでしょ、うん、うわ絶対俺緊張するかなと思ったんだけど、わ俺じゃんとか思いながらこうやって歩いてたの、したらね一塁のね、うん、いわゆるチームのさ、うん、いう選手たちの上のところからさ、うん、ショッカーさんってなんか声援が聞こえたの、なんでかと思ったら、うん、偶然なんだけど、はい、声優の富澤美智恵ちゃんと深見里香ちゃんがプライベートで見に来てたの、あの選手とか友達だからあの、ね、選手のすぐ上のところのいい席でね、ショッカーさん
セーラームーンのお二人が、
セーラームーンのお二人がこう手振ってその瞬間緊張も何もね、おーって手振って
ていうかセーラームーンのお二人もびっくりですよね、ショッカーさん
なんて見に来たらいきなりグランドにショッカーものが歩いてるんですよ、それで一塁のところでここ立ってくれって言われて、そこで皆様ただいまご覧いただきましたこの映像というのはパワーレンジャーと申しまして、我が国日本で作られたそのスーパー戦隊シリーズ秘密戦隊ゴレンジャーに始まるこの戦隊シリーズがあの海外に今年去年行きまして、で映画となってこうやった形でまた帰ってまいりましたという話をしたんですね。でその時にちょこっとまあシャレでね、シャレでっていうかまあどういうふうに言おうかと思ったんだけど、そして今回この映画のために、パワーレンジャーたちが、来日いたしました、
うん
ね、着ぐるみだけだよね、
うんま
あ、来日したのは着ぐるみだよ、中身は日本にいるんですだけど来日しましたって言うとね、ああいう言葉のマジックだね、
あ
3万5000人がねうおーって言ってね歓声が上がったのよ、ドン引きするかと思ったらね、おー
わざわざ来てくれたんだ、
来てくれた、来日してくれたんだ、おーって、ね、俺もさすがに3万5000人の歓声が生まれて初めてね、肌で感じたらね、
どうでした、
地鳴りだね、もう本当にあの外野の方からズーズーってきて、うおーってくるの、あれはちょっとねいい経験をしました、だから気持ちいいなと思って、それではご登場いただきましょうパワーレンジャーっつってさ、でそうするとあの一塁側のところからパワーレンジャーの6人が全員バク転しながらさ、パンパンパンパンパンパンって出てくる、でまた大拍手、
盛り上がりますよね、
うん、でそのホワイトタイガーのやつがピッチャーマウンドにパッと立って、さあそれでは始球式始まりですってさ、でやるわけよ、すげえそいつプレッシャーだったけど、届かなかったらどうしようっていう、やっぱり面かぶってるから、ね、届かないとね、でなんか前の週にウルトラマンでやってるらしいのよ、さすがにウルトラマンはね視界すごく悪いから、だからウルトラマンボテボテだったらしくてちょっと大爆笑だったらしいのね、でそういう話も来ちゃって、ウルトラマンはちょっと滑ったらしいけどな、パワーレンジャー頼むなみたいな話になって、すげえそいつプレッシャー
ですね、
でもちゃんと届いてストライク取って、あでももうすごい本気のガッツポーズで、で息をよくとパワーレンジャー帰ってくると、一応ね始球式はやプロデュースしたことあるよ、
あなんかいい話です ね、
だからできないことはないよ、
僕のプロデュースしてもらえませんかね、
いやいやいや赤ヘルかぶって
お願いします
ね、ね、エンジン全開って出てるんだよ、
いいですね、いつかちょっと夢が叶うように頑張っていきたいと思います、
じゃあ高橋秀幸ね、はい、もうなんとかピッチャーとしピッチャーとしてじゃねえ、
ピッチャーと
してじゃねえ、始球式プロジェクト、
始球式プロジェクトぜひぜひよろしくお願いします、
はいはいはい、ね、でもみんなにこうやってでもね、愛されてますよ、
よくね調べてくださいね、
カープ好きまで、
はい、ありがとうございます、
いいね、
いい
ね、高橋秀幸やっぱりみんなに愛されるキャラでございますよ、
ありがとうございます、
ね、で、まあ、今本当にそうしてあのちびっ子たちからもね、はい、秀幸お兄さん、
秀幸お兄さん、
はい、ね、あのさっきも言いましたいろんな幼稚園行ったりで、はい、スタジオで撮ったりね、なんですけれども、
はい、
さあそんな秀幸お兄さんでございます
けども
、はい、最近のこれからの活動とか、
そうですね、うん、2月10日で、はい、今年1年間一生懸命みんなね、うん、歌も歌ってキャストの方もみんな一生懸命やってきた、うん、特命戦隊ゴーバスターズが2月10日で最終回迎えます、
あそうだね、
はい、
うん、
でそれに向けてというか、うん、あれですね CD の方、
はいはいはいはい、
音楽の方でもバンバンね盛り上げていきたいと思いまして、うん、1月23日ですね、うん、もうこれ発売されてるってことですかね、
はいはい、されてますね、
映画特命戦隊ゴーバスターズ対海賊戦隊ゴーカイジャーザムービーのオリジナルサウンドトラックが発売になりました。
はいはいはい、はい、
ですね、こちらの方はですね、いろいろ
劇場も公開してましたからね。
1月19日から公開してますね。
す
うん、はい、サウンドトラックいろいろレアなね、うん、曲がたくさん入ってますんでこちらを聞いてみてください。それから、2月13日、
はい、
またこれまた特命戦隊ゴバスターズの全曲集が、
う
ん、締めくくりとしてですね、もうすべて入った全曲集が出ます、う
ん、はいはいはい。
こちらの方もチェックしてみてください。うん、イベント
2月もいろいろありますね。じゃあね、
そうですね。うん、 あとイベントの方ですね。
イベントは
2月8日金曜日ですね。八丈島というちょっと変わったところでですね。
八丈島。
今日そうですね。ライオンズクラブさんの主催のですね、はい、イベントがあります。うんうん、これの方ですね、昼間は幼稚園の方でちょっとイベントやらせてもらうんですけども、うん、夜はワンマンライブ的な感じで、いろいろ。
高橋秀樹、
イン八丈島。面白いですね、八丈島。ここで、まあ、戦隊の歌はもちろんですけども、まあ、アニソンとか、アニソンでも特ソンでもない普通の J-POP とかも含めて、いろいろ含めて楽しい時間を。
魅力満載の。
満載で、モノマネも出るかもしれません。
すごい、夢の共演。
そうですね。
小林明 VS
引き出し。
VS 引き出し。VS 三
河健一。VS。VS ですね。はい。そんな感じの楽しいイベントになりそうですので、まあ、
これ一般の人も行けるの？
行けます。
八丈島、
八丈島来ていただけるんだったら、
八丈島にさえ行けばいい
んです。行けば来ていただけるんだったら、うん、一般の方ももちろん入れます。
あ、はい、ライオンズクラブじゃなきゃダメですと
か言って、まあ、ないですね。で皆さん入れます。大丈夫なはずです。
本当、
はい、詳しくは僕の、ね、ブログの方とかね、
そうですね、そっちで見て、
はい、ていただけたら、
今この番組ともリンクしてますから。
あ、本当ですか。
もうすでに
ありがとうございます。
そこです、はい、そこをアクセス、
はい、
そうそうそう、
なるほど、はい、
もう逃げしませんよ。
そう、そこをね見ていただけたらもう全てわかるんで、よろしくお願いします。はい、
八丈島、八丈島初めて、
僕はですね、八丈島ね、実は2回目なんですよ。
すごい、そうそうそう、
はい、ちょっと旅行で行ったことがありまして。
あ、そうなんだ。
はい、
いいとこだよね。
そうですね、
すっごい面白い、
面白い、もう野生がたくさんで、
うん、野生がたくさん、
野生がたくさん、あんまり言わないですか。野生満載で
一緒です。
はい、八丈小島とかさ、
八丈小島、うん、あの縦長のポコッとした、
そうそう、八丈島から見える、
そうそうそう、あります、あります。
あそこはね面白いよ。
あそこ行けるんですか、小島。
俺の時は あれ撮影だから行けたのかな。
それ
こそさっきの、ね、広島の、B&B の吉さんと、思いっきりテレビの、ね、ロケに行ったことがあるんですよ。まあね、マネージャーとか現場ついて、はい、で何が面白いって、まず八丈島にさ、
う
ん、1時間ぐらいかんですよ、飛行機で羽田から。
そうですよね。
でもね、乗ってる時間って15分ぐらいのね。
そうそうそうそうそう、
だってそんなに遠くないですよ。
そうですよね、
うん、ただどうしてもそれ気流の関係とかなんかで旋回してこうぐるーっと回って、
そういうことなんですね。
大回りしてこう空港に着かなきゃいけないから、そうするとね45分ぐらいかかるんですけど、正味直線距離だったら15分ぐらいなんだよね。
あ、そうなんですか、
うん、で乗るでしょ、うん、でもあんた行ったんでしょ一回。
いや、なんか僕結構、うん、天候悪くて結構なって1日、うんうん、八丈島で泊まることになっちゃって、すごいグワングワン揺れてて、そんな
大型じゃないからね、
そうなん
ね、ちょっと大変だよね。
怖かったな、
うん、でも本当乗ってるのはちょっとだったら多分15分ぐらい着くんだけど、まあ、45分ぐらいで、まあ、旋回して泊まって、うん、でそこで八丈島でね、うん、そうで八丈島はもう20年ぐらい前なんだけど、うん、面白かったんだけど、うん、八丈島って当時キリンビールしかなくて、流通が、でね、アサヒスーパードライがね出始めた頃だったの、ちょうど。で僕らはその結構そのスーパードライ派なんで、いまだに、
はい、
で出始めた時にこれいいよなっていうね話をして盛り上がってて、友達と、うん、したらちょうどその時に八丈島行って、で 2,3 泊したと思うんですよ、ロケでね、うん、その時にね夜たまたま居酒屋さんへこう行ってたら、そこのねおやすさんがね、なんかやっぱスーパードライ派でね、
はい、
でそのお客さんにね、いやお客さん、キリンビールだけじゃないんだよ、ビールにね今度すごいの出たよ、アサヒスーパードライって言うんだよつってさ、そのいろいろこう打ち砕かれてるわけで、なんでそれはどんなんだよ、やっぱキリンビールがうまいんだろうとか言ってさ、お客さん、この八丈でねこの店だけスーパードライが飲めるんだよ、
かっこいい、
個人的にどうも、
なるほどね、
みたいで、それでこれだよつって、おっちょっと待った、スカッとする喉越しがいいねなんてこうやってる、そのやり取りをずっと聞いてた俺は都内では結構今スーパードライ来てますよ、お客さん東京からだよねみたいなんで、すげえ盛り上がって、だからスーパードライで友達になっちゃったからでそこで 2,3 日やりながら、でその八丈小島へ行きました
。八丈
小島、はい、でね、船でねそこからねまた20分30分ぐらいかな、でだーっと行くんですよ、でその時にやっぱりちょっとマリンスポーツとかすごい、吉さん好きだからってんで、ジェットスキーっていうの、水上スキーみたいな、水上バイクだ、水上バイクでひたすら吉さんをバーッと追っかけてくる船をね、で僕らはその漁師さんの船で乗って、そこでどんどんどんどんどんどんどんって行くんだけど、すごい海で波が荒れててさ、もう僕ら 船内にいられないで脇町にいたら、うん、もう普通の服着てんのに頭からバッシャンバッシャンもう海の水かぶりっぱなしいの。
うわ、
でそれででも行って、うん、したらあの昭和30何年とかなんか40年そこぐらいまでは住んでたんだよね人たちが、
うん、八丈小島の方
に、だから昔の学校の跡とか、そういうのがあって、で僕ら行った時にその案内してくれた漁師さんたちも、実は俺たちもここで育ってさ、俺たちの小学校そこだよって言って、もう廃校になったところがあって、でそこをこうずっと案内してもらって、そしたらね、島中にねヤギが、
ヤギ
すごいよ、八丈小島のヤギ、
野生のですよね、
野生になっちゃったんだよね。もうだからすごいこうた縦にこうさ、
そうですよね、
高い標高の高いね、うん、だけどそこの段々畑みたいなところにずらーっと上から下までヤギ、
それ日本じゃないですね光景が、
うん、
チベットとか
フィルム
とか
こういう感じ
で、ね、そう
へえ、
もう思わずケーナ吹いちゃおうかなみたいなそんなこう錯覚になるぐらいすごいもう楽しいところ、
ああなんか面白そうですね、
うん、でそこでスキューバダイビングをやってるところを、うん、あのカメラで撮影して、吉さん今15メートルしあの下に潜ってますよみたいなので、でクーパッ、ただいまこちらに、あ目の前にタコやクーパッみたいなさ、なんかそんなあの実況をやってて、思い聞いててみて、ほんで帰ってきて、で今度八丈島であの地元の子供たちとトライアスロンやろうっつって、あの野球チームの子たちと遊んで一緒に遊びながら、じゃ最後はバーベキューだっつってさ、で吉さんそういう釣りをしてさばくのとかも全部できる人だから、本当にそこで釣りをしてハリセンボンとか釣ってさ、その場でこうあの全部さばいてで食べてたのね。したらね、海鳥が1羽来たですよ。でお、あ食べるかななんて思ってその食べ残しの刺身をさ、ポーンと投げたんです、パクッといったわけですよ。これはちょっとね、我々あの毎年佐渡島へ行くときにですね、いつもその佐渡島の佐渡汽船の船の上からよくこうカッパエビセンを投げてね、もうカモメがバンバンバンバン来るっていう光景はね、毎年経験してるんですけども、いやその日ではない。最初1羽がこういて、だからお腹いっぱいになったんだな、もう一回いなくなっちゃったなと思って、でしばらくまた子供たちとじゃあもうお腹いっぱい食べたなんて遊んでたら、うん、ふっと見たら八丈小島から、うん、この八丈島のその海岸に向かってウミネコの大群が、
大群
です。もういわゆるカモメのジョナサンに対抗するカモメの皆さんです昔のナンセンスクイズから言うならば、もう何十パじゃなかったね、もう一直線にドー船で45分かかるところをさ、ドーン
っ
と何羽もの100羽ぐらい の、 あのカモメたちがうわーと、まさにヒッチコックの鳥の世界で、ちょっとさすがにビビって、だからそれみんなあの刺身食べに来たんだけど、もう投げてらんねえよこれ怖いわと、みんな開脚
して、とりあえず
の刺身だけ置いて逃げた、みんなで
それを狙ってきたんですか。
そうだからその1羽が食べて、
口コミですか、口コミ、
伝令
あったよ、
口コミだ、
じゃあ行くわみたいな、
行くわって、みんな俺もっつってカモメの皆さん
が、怖いですね、ネットワーク
すごいよ、もうインターネットの日じゃない、早かったよ、もう
光ファイバーですね、
光ファイバーできたかと思って、うわ嘘だろうと思って、
上り回線早いですね、
早かったすごかったの。八丈島ってその思い出がね、
ぜひってな、俺何すればいいですか、
刺身を投げればいいですか、
ぜひ刺身を投げて、わかりました、
ちょっとでも海猫系にね投げるとね結構パクって、今日城ヶ島でもね、ボイスラッガーってドラマで行った時に、ちょうど刺身がさ食べきれないから、ちょっと刺身残ったからちょっとあげてみようっつったらさ、もう城ヶ島もわーっとカモメがなんだかわー来るしね、結構宮城の松島なんかもね、そういうカモメパンっていうパンがあって、そのパンを船から投げてやるとカモメがビャーっと食べるみたいなさ、結構あの手の海鳥はねすごいよ。
そうですか、やりますか、
ね、キャッチする、パクッともうキャッチするから、
キャッチするし伝達早いし、
早い、もう伝達は早かったな、びっくりした、もう本当にね、だってあの八丈小島から八丈島で一列につかもうとか連なってる感じの虹がこう出たぐらいに、ずらーっとその鳥の列でしたから、
へ、
ちょっとビビった、
すごいですね、
楽しい、でもだからそういう自然満載だから、
自然ですよね、
野生満載、
野生満載ですか、
野生満載だから、
楽しみですね、
2月の
8日です、
8日、
はい、 ぜひぜひ皆さん僕と一緒に刺身を投げましょう。
刺身投げ、
よろしくお願いします。
高橋ですよ、刺身投げツアー。
刺身投げツア
ー、いいやつよかね。
イン八丈島、
八丈島いいな
です、ね、あとは、うん、そうですね、僕の告知としては、うん、まあ、毎週土曜日夜、うん、朝8時からやっています、うん、テレビ神奈川で放送中、うん、キッズ劇場ピースですね、
ピース、
こちらの方、再放送は金曜日の朝8時になってます。皆さんね、神奈川県の方はもちろんのこと、最近千葉でも見られるようになったんです。
千葉でも見れる、はい、都内は見られます。
あ、そうですか。
東京見られます。
じゃあ東京の方もぜひ、
うん、それを見ながらあのダメ出しをしてますから、
ね、あ、そうか、ショッカーさんのお宅、そうですね、そう、宮本かな子ちゃん、プリキュアのね、うん、今年のプリキュア、今度のドキドキプリキュアの、うん、声優さんにね、今度抜擢されたんですよね。
そうそうそう、キュアソード、
キュアソード、
ね、
キュアソード役になりました。
ローソン回ってねえぞ。ローソンのスタンプラリー回ってねえぞ。
さすがです。
この間まで、ついこの間までセブンイレブンで仮面ライダー回ってたんです
よ。やってましたね。
で今ゴーバスターズとね一緒に、あ、プリキュアもやってんだと思ったら、なんか
そうです、キュアソード役の宮本かな子ちゃんと一緒に、うん、やっています。キッズ劇場ピース、よろしくお願いします、
ね、
はい、
ぜひ見ていただきたい
な、はい、こんなところですね。
まあ、ということで、まあ、今年もまたね、いろんなまたライブでご一緒もすると思いますし、はい、
よろしくお願いします、ね、また、ね、また、いつものやつを、
いつものやつ、
いつものこう、むちゃくちゃっとこうね、こうステージ上で、
あーし、こい、それはノブちゃん、
あ、それノブさんで、
それはノブちゃんだ、
ステージ上でね、
よかったよみたいな、
そうそうそう、そういうのをまた期待しております。
ね、でもこれからまあいろいろもちろんお仕事もあると思いますけど、
はい、
どんなことをまたさらにやってみたいですか。その広島カープ絡みはまあじゃあ分かります
、ね。置いといて、
夢は、そう、他にこういうことやりたい夢みたいなもの。
そうですね、うん、今年はあのワンマンライブとかをやってみたいですね。
いいですね、
去年ちょっとあのイベントにちょこっとお邪魔させてもらって、うん、ちょっとだけの時間なんですけど、うん、ワンマンライブさせてもらったんですけども、
おいおいおい、
それを今度ちゃんとね、うん、時間を取って会場も自分のようにこう用意して、うん、ワンマンライブというのをやってみたいなと思ってますね。
なるほど、
はい、あとはこのキッズ劇場でやってるようなお兄さん的なものをこうもっとね、こういろんなところで子供たちと一緒にできたらなと思います、ね、
お兄さんキャラで好かれるしね、優しいしね、
あ、そうです、ありがとうございます。
こんなにあの無屈っ気をやろうともみんなねホッとさせるんだからさ。
何ですって？
無屈っ
気、無屈っ気、
無屈っ気が楽屋周りのさ、ね、もうこの道20年30年みたいなね、そういう人たちがね、高橋って言いながらやっぱりこう可愛がってしまうというね。
ありがとうございます。
結局あなたの手玉に取られてんだ俺たちがな。
いや、とんでもないです。何を言ってんですか。
そう、澄んだ声で、澄んだ声で、そういうに意図的に言ってダメ。
そういうとこダメ、そういうとこダメね。
なんで本番中ダメだし
ね。だからね。わかりました。
うん、いろいろと。
素でいきます。これからもね。
いろんな活動をねしていただきたいと思います、ね。
はい、ありがとうございます。
はい、ということでね、今回のゲストはね、はい、高橋秀樹さんでございました。
ありがとうございました。ありがとうございました。ショッカー大野の秘密基地へようこそ。今回は僕高橋秀樹がお邪魔しております。
みんな聞くのよ。
今回は僕高橋秀樹がお邪魔しております。ゴーバスターズ、よろしくお願いします。
まさかのカープ好きで、
ちょっと、
ね、ねえなちゃんと
喋っちゃいました ね、 ねこんなにカープについてラジオで喋る日が来るとは思いません
でした。いやいや、あなたがねそんなカープ
好きそうなんですね。
ですね、
です、
いやびっくりした。
いや、そういうのをまた開けてくれるのがやっぱ高橋ね、もう秀樹のすごいところでございますよ、うん、ねもうだから貝原玲奈を壊さずにここまでぶっちゃけさせたのは高橋秀樹。
そうです、私あのぶっちゃけるときいつも壊れちゃいますからね。
そう
そうなんですか。
最低ぶち壊れちゃ
います、ね、今日普通に喋れました。
はい、ということでございまして、ねはい、まあ、はい、まあ、2月8日はね八丈島ってお話がありました。
そう
です、すぐ後でございます。2月11日にですね、
うん、
あの蒲田の、
はい、
JR 蒲田の駅前にですね、アプリコホールというですね、ホールがあるんです。アプリコホールというのがありまして、はい、そこで、なんかね、漫画スピリッツ
マンガスピリッツ、
ね、まあ、これはまあ、チャリティーイベントなんですけれども、
はい、
主催がですね、昔、永井豪先生のアシスタントをやってた方で、
はい、
宇宙刑事ギャバンの、コミックとかね、
はい、
電脳警察サイバーコップとかそういうののコミカライズをされてました漫画家の野中実さんという方が、
はい、
この方も岩手の出身なんですけれども、でやはり何か自分の何かね被災地にできないだろうかっていうこの方の呼びかけで、漫画家の先生たちを中心に、例えば色紙のいわゆるこうオークションであるとか、
はい、
ね、それでね、名探偵コナンの青山剛昌先生とか
すごい、
はい、いろんな方が漫画家の先生もずらりと並びの、でそこに大場健二さんと、
はい、
アクションの面々がなんかそういうアクションコーナーがあったりの、はい、で、歌のコーナーもありの、
ちょっと満載ですね。
で石原慎一さんとか、島崎由里さんとか、いろんな方に来ていただいて、
はい、
でなんかそういう、こう子供たちに夢を与える、またそんなことができたらいいねというイベントを、2月の11日カムワタのアプリコホールでございまして、
はい、
私ショッカーのも参りますので、はい、もしよろしかったらそちらの方もですね、夕方の5時会場5時半開演で、全席指定で5500円になりますが、こちらは、はい、またね、チャリティーとして義援金として送らせていただく予定でございますのでね、ぜひ皆さんの多数のご参加をお願いしたいと思います、
はい、
てなことでございまして、うん、前々回の小川真理子ちゃんのサイン色紙です、はい、うわいっぱい来ておりました、3名の方にプレゼントしたいと思います、はい、発表です。
まず和歌山県のヨッシーさん、昔と変わらぬ雰囲気だったのであの頃のままの感じで楽しめましたということで、
よかったね、おめでとう、
はい、大阪府のひとみんさん、初めて聞きましたが、はい、面白かったのでまた聞きたいと思います、
はい、また聞いてくださいね。
で、続きまして神奈川県のもぐもぐさん、ショッカーさんの軽快なトークを毎回本当に楽しく聞かせてもらってます、はい、これからも全力で応援していくので頑張ってください、
ありがとうございます、全力で頑張りたいと思いますそしてもちろん今回のゲスト高橋秀幸さん、
はいはいはい、
大丈夫、喋ってもいいのよ
大丈夫ですか、
フリーダムです、
ここ喋っていいんですか、これいいんですか一生懸命猫社長にね
黙って聞いて、
全然大丈夫ですから
大丈夫ですか、喋って
ということで今回も、はい、高橋秀幸さんの、
はい、
直筆サイン色紙を3名様にプレゼントしたいと思いますので、
はい、
ぜひですね、高橋さんへの、ね、応援メッセージなども添えていただきながらですね、
はい、よろしくお願いします、
番組の方に、応募していただきたいと思います、
はい、
ということで、高橋さんもありがとうござい
ました、ありがとうございました、
すいません、最後まで
お呼びいただきました、ありがとうございました、
楽しく
お
願
いします、はい、はい、
ということで今回はこのぐらいにしたいと思います、お相手は私ショッカー大野と
貝原玲奈でした、
せーの、またねー。